こんにちは、門垣敏子です。この時間はがんを知りがんを考えるをお送りしてまいりましょう。今や2人に1人ががんになる時代と言われています。経験者が語ってくださるそんな姿、またがんになっても自分らしく生き生きと生きる姿、そして NPO 法人パイグループサンダさんの活動、そして医療従事者などいろいろな角度から紐解いていただき、がん予防につなげていただければと思っています。本日はマーニーさんとひとちゃんさんご夫婦に貴重なご経験談を伺ってまいります。どうぞお二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと気温がまた寒くなりましたね。
そうですね、
寒いのは大敵でしょ。
もう私実は出身が南の方なので、
そうなんですか。
寒いのはダメです。
寒いの苦手ですか。ですね、ご主人はいかがですか。
まあ、もう慣れたかな。
もう慣れてる。サンダは長いですか。
サンダもそうですね、30年近くになりますので。
震災
で
引っ越してきたから。
そっか、ちょうど今年ね、はい、震災30年ですから。はい、そうだったんですね。住み心地は寒さを除けばいかがでしょうか。空気はいいですし、
最初嫌だったんですけど、今はもう最高よね。
最高。
サンダの街の方が落ち着きますね。
はい、落ち着きます。どんな点が落ち着きますか。
空気にしても。
空気ですね。
環境にしても。
はい、
昔はね、豊中やからネオンが、
豊中、そうですか、大阪でしたね。
ネオンが恋しい、ネオンが恋しいって夜中にラーメン食べに行って高速走って連れて行かれたことがあります。
来られた当初は、はい、
今でこそこうね、はい、ET タウンとか開けてるけど、
そうです、ね、
その当時何もなかったしね。
30年前はね、
コンビニもなければ何もないし、
まあね、この緑がすごく落ち着きます。
はい、当たり前のように思いますけど、緑が生活の中で自然に目に入るところにあるっていうのは随分恵まれてますよね。
そうですよね。本当にそう思います、
ね。まあ、ネオンで慣れてらっしゃったご主人にとってはネオンの方が最初は恋しかったけど、
はい、
今はもうこの状況、
今はもうこっちの方がいいです ね、
はい、ね、安らぎますよね。
そうですね、
やっぱりね。
はい、
そう
ですね、もう全然違います ね、
まずはその病気が分かったきっかけっていうのは、なんか検診とかなんかでしょう。ご主人はいかがですか。
血胆が、
ご自身で、はい、
出てて、
で
それがちょっと気になったんで耳鼻科に行って、はい、で時間、まあ、仕事上時間が遅い、
はい、
空いてる時間の最初に、行った1軒目は、まあ、北区の方ですけど、まあ、そこで、まあ、調べてもらって、
はい、
カメラでこの鼻からこう、はい、この辺
喉のあたりを、
はい、まあ、切れやどうもないって言われて、
はいはい、
まあ、気のせいかなと思って、まあ、この辺切れたら出るから、まあ、それでも、まあ、そう言われたんで、
要するに血の混ざった痰が出るのが気になって、で耳鼻科に行かれた。
それでどうもないっていう感じだったので、まあ、金銭と、まあ、すごい、それが去年の3月です。
はい、去年の3月、はい、
でそこから、まあ、金銭と仕事して、まあ、バリバリ動き回ってて、はい、それでも、まあ、5月終わりぐらいかな、まだ気になるから、
まだちょっと出
てました。やっぱ出るから、これはちょっとあんまりでも、で本来休み取って、もともと行ってた通ってたサンダの耳鼻科に休んで行ったら、まあ、同じくどうもないって言われたんですけど、喉にカメラ入れて、
はい、
鼻からね、
精密検査きちっと受けてらっしゃって、
どうもないって言われたんやけど、その主治医が、一回ちょっと肺を検査してもらった方がいいでって、怖いからって言って紹介状を兵庫中央に書くから行ってこいって言われて、って言ったら、奥さん呼んでくれって言われて、
いきなりですか。
いきなり。そうですね。
で、まあ一言みたいな感じだったんですけど、
ご自身ではそんなに自覚症状もね、その血の混ざった痰が出る以外はなかった。
それで、まあ、CT 撮ったりとかいろいろしたんかな、
はい、
兵庫中央で、で、まあ、女医さんが、はい、奥さんすぐ来れますかとか、ちょっとこれは大変だわみたいな感じで言われて、 まあ、それが6月ですわ、
はい、
当初3月調べてどうもない
とほったらかし
で、
はい、
で6月に、まあ、もう一回行ってで、まあ、それが発覚して
うん
で、まあ、ここでは手に負えないから、
うん、
大きな病院に行った方がいいですよって言われて、はい、まあ、いろいろこう並べられて5つぐらいどこ行きますかとか言われてで、まあ、まあ大きな病院に、まあ、神戸の方に行った方がいいなって言って、はい、行かせていただいて、
はい、
で、まあ、今に至るんですけど、なかなか自分ではの感覚じゃないね。
そうです
ね。一言の、
うん、実際どこかが痛いとか苦しいとか辛いとか
で、ちょうど5月に毎年ゴールデンウィークにみんなで山登ったんですよ。
え、健康的な生活も
ずっとしてらっしゃるんだ。5月に毎年ね、六甲山とかいろいろ、おっさん十何人で、
あ、まあ、お仲間があるんですね。
おばさんもおるけど、で普通に飲み食いして、
はい、
打ち上げして、
ど
んちゃん騒ぎしてて、それが5月のゴールデンウィークで、はい、で6月にえって言って、その時にはもう多分あったんでしょうけど、まあ6個登ってもそないに息苦しいあるも
ん
ね、まあ普通に。で6月に告げられてから、
はい、
やっぱりなんか気の持ちようっていうのがあるのかな。いきなりガタッときますよね、
ご自身の中で。
だから、はい、逆に聞かされん方が良かったかなとかね。
あ、
まあ病は気からっていうか、
うん、
まあそんな感じで、あの、うん、気分的なもんっていうのはすごいなと思って、
はい、
いきなりそっから病人ですわ。
あ、
年寄りになってしまったぐらい、なんかいろいろなこう発覚してから、食べ物を全部、あの糖質制限とか、
あ、そういろいろあるんですね、お食事の。
糖質制限してからちょっと痩せて、
はい、
で、まあ、ちょっとどころじゃない、17キロ痩せたから。
あ、それは大幅な、はい、
いいです。
ほぼほぼ、うん、ちょっとしんどくなって、
それは治療の一環で糖質制限ということですか。
っていうわけではなくて、
はい、
あの、もう主人がこういう肺がんで分かってから、
うんうん
う
ん、
不思議といろんな方と、
うん、
あの出会う機会があって、
はい、
でその中で、あのがんを無治療で、
あ、
がんなんだけど、はい、無治療で今頑張ってらして、
うんうんうん、
で、あの状態も良くなってるよっていう方と出会う機会があって、
うん、
はい、でその方が癌が分かって、
はい、
で、あのまず何をしたかっていうところを聞かせてもらったら、
はい、
糖質制限をとにかく3ヶ月頑張った、
うん、
あの一瞬、はい、本当に何日かだけ抗がん剤もしたそうなんですけど、もう手足のしびれが来て好きなことができなくなるっていうので、もう病院を出てやめられて、で自分で何かをしようということで糖質制限をされて、でそこからずっと今元気でいらっしゃるっていうのを聞いて、これはやっぱりが
ん
にはあの糖質は良くないっていう話はよく聞くので、聞くのできっとやめた方がいいんだと思って、もうあの極端な多分糖質制限してしまったんだと。もともと主人はその、はい、あの細身で筋肉質のタイプだったので、
はいはい、
そこまでもしかしたらする必要がなかったのかもしれないんですけど、もちろんご飯も食べない、そうそう、主食のご飯を炭水化物をやめて、甘いものも全部やめて、っていうともう食べるものが本当にお野菜とか、もうあのお豆腐だったり、
ね、
そういった、もうなんかカロリーがあんまり取れないような食事になってしまって、
はいはい、
で、まあ、それからこうグググッと体重は落ちてきたんですけど、
17キロって言ったらちょっと動くのもしんどいぐらいの。そ
う
ですよね。
だから本当にもうおじいちゃんみたいな本当になっちゃって、これはこのままでいいのだろうかと思いながら、はい、あのしてはいたんですけれども、まあ、途中途中そのすごく病院あの好きなんだけど、うん、化学療法は受けたくない
と、あ、はい、
うん、で標準治療もやりたくない、はい、でたまたま主人の場合は手術ができない場所にできてしまって、
そうなんですか。
で、まあ、お医者さんももうあのステージも結構進んでるので、もう手術もできないから、やるんだったらもう抗がん剤とか放射線ですっていう話だったんですけど、
はい、
もうやりたくないので、で、まあ、私も やらなくて元気になるんだったらその方がいいと思ったの で、うん、でそっちの方でじゃあ、まあ、民間療法的な温熱療法だったりとか、はい、針や呼吸、うん、そっちの方もやりながら、はい、あのしばらく頑張ってみようということで、はい、6月に分かってから、8月のちょうど誕生日だったね、8月の中旬ぐらいまでそれで頑張ってみたんで、はい、まあ、主治医の神戸の方の先生とは、あのそういうこともやりたいということは
お話もちゃんと
話をして、じゃあちょっとやってみるっていうのでさせてもらってはいたんですけどね。で、まあ、8月中旬ぐらいにもう一度病院かかった時に、はいはい、いろいろ検査をしてもらったらちょっとやっぱり大きくなってるから、はい、このままだとちょっと大変じゃない、うん、っていうことも聞いて、うん、でそこからじゃ あの抗がん剤をたまたまあなたのこの肺がんにはあの合うやつがあるからってい
ろいろあるみたいです ね、タイプがね。
そうなんですよ、うん、でこれあるからもうない人の方が多いんだから、うん、あるんだからやってみた方がいいっておっしゃって、うん、はい、られて、でお友達にも結構医療従事者がいるので、その方たちもやった方がいいと思うよって言ってくれたんで、じゃあやってみようということでお薬も飲み始めて、
はい、でまあ、今それは飲むお薬だったんですか？
飲む方のお薬ですね、はい、点滴じゃなくて飲む方のお薬をずっと、まあ、今も継続して飲んでるんですけど、
はい、
それをし始めてからちょっとずつあの
回復してきました。
小さくなってきて、がんの方も小さくなってきて、そうなん
です
。
そうです、
小さくなるっていうのがすごいことらしくて、
画期的ですよ、
はい、そうらしいんですよね、はい、でだからもうそれでちょっとずつ小さくなってきた、で、まあ、喜んでたんですよ。でそれがもう去年の末ぐらいまでにもうだいぶ小さくなってきてよかったねっていう話をしてたら、今度はその肺がんからちょっとリンパの方に転移があって、あ、はい、そのリンパが腫れてきてしまって大きくなっちゃって、食道とあのその横に、動脈かなが走ってるらしくって、そのそこの間でリンパとその動脈に挟まれて食道が狭くなって、はい、あの開いてる穴が6ミリ
しかない。ちょっと辛いですね、でも
食べれなくなっちゃったんですよ、また、はい、さらに癌で、ね、分かってから糖質制限で痩せたのにもかかわらず、またそこから痩せてしまって、で食事ももう流動食しか食べれなくなっちゃって、もうほとんどもう何もかも薄めるので、お水で、おかゆさんでも全部お水で薄めてトロトロにして食べるので、もう全然カロリーも取れない状態でどんどん痩せてきてしまったんですけどね。でもこのままじゃダメだと思って、で、まあ、病院の方で放射線当てましょうって言われたんですけど、またそれも嫌だって
うん、いやみんな抵抗しますね、それぞれね、
はい、もう嫌だ嫌だね、
いろいろ人生観もありますからね、ご自分の、ね、ポリシーもありますからね、
だからもうこう自分の自然治癒力で治すんだっていう気持ちもあって、一回はお断りして、ね、もうね、病院の方 もじゃあ仕方ないねっていうので、
そういうお話はちゃんと受け入れていただけるんですね、最近は先生方も。
そうですよ、
ね、たまたまラッキーな、ね、いい先生に巡られて、話の理解も、ね、してくれる人やったからよかった、はい、普通やったらなんかもう来なくていいとか ね、
そうですよね、なんか先生に嫌われるのが嫌で渋々ね従ってみたりとかっていうのがあったりするけど、お話はちゃんと受け止めていただけたんですね。
そうですね、自分の体なんでね、だから
その、
ね、あなたの体じゃないし、ね、で見えならえでって言ったところで先生が保証してくれるわけでもないし、
なるほど、
でまあ自分なりに、で入院したんですけど、もう本当食べれなくなって、
はい、
で放射線当てなさいって言われて、11月入院して、
はい、
でなんとか食べれるようにと思って、このまま当てずに退院しようって自分で入院したけど、はい、でなんとかちょっと5分歳まで、ゴブナーまで食べれて、
ミキサー食だったのが少し、はい、
固形の
固形のものが食べれるぐらいに入院して10日ほどだったんですけど、
は
い、
で11月の中ぐらい、はい、初めに入院して、中ぐらいで退院、10日ほどで退院できたんです、
そうなんです、
ラッキーと思って、でこのまま太っていって、行こうと思ったら、やっぱりこう腫れてくるね、 でどんどんどんどんこう大きくなっていって、
はい、あれが大
きくなってますます食道を圧迫して、はい、ますます食べれなくなっちゃって、で12月にまた入院して、
はい、それをついこの間の12月のこと、
そうです、ついこの間の12月にもう一度入院をして、
もうその時は、もう諦めて、まあ諦めてっていうか、まあ放射線受ける覚悟で、
はい、渋々受けようかと、まあ、
その信じて、
はい、そうですね、
で、まあ、受けさせてもらったんですけど、まあ、それが、まあ、たまたま当たったのか、
あ、うまくいきました、
だいたい20日ぐらいの入院だったんですけど、まあ、あの放射線自体はそんなにかかってはないんですが、はい、まあ、予後ということでちょっと様子見ながらしばらく入院させてもらって、やっぱり直後はあんまり変わらないんですよね、放射線当てて、私はすぐなんかちっちゃくなってすぐ食べれるようになると思ったんですけど、しばらくやっぱりあんまり変わらなくって、本当に効いてんのかなと思いながらしてるうちに、そうしてるうちに、あ、今日はこれが食べれた、あ、今日はこれが食べられたっていうので、どんどん食べれるものが増えてきて、もう今はもうほぼ何でも食べれるぐらい、
そんなに回復、
そうなんです、回復してて、だからもう本当になんか放射線とか化学療法ってどうなのって思ってたんですけど、まあ、あの針の先生も、あの、ね、こうそうするっていう場合もあるからって背中を押してくださったので、今はもう受けてよかったなって思ってます。
でもやっぱりそのベースには先生との信頼関係がありますね。
そうですね、
花からもそれしか押してこなくて、嫌ですって言ったらもう他行ってくださいなんて言われたら、ずっともうあの食わず嫌いのままになるけど、納得いく形をまずやってみたらどうですかって、でそれでどうしても食事ができなかったら、体力つかなかったら何のあれもできないので、ね、それで納得して入院された。でちょっとやってみようかなという気持ちになってやってみたら、パッと合うようになって、それもやっぱりその人その人に合う合わない、さっき飲んでらっしゃるお薬もそう、で、
放射線
も同じとなるわけですかね、痛みとかはなかったですか？
いや、痛みはありますよ。だから放射線っていうのは、なんかね、こう外からこう当てるから、実際この辺っていうのは
胸のあたり
は当てた瞬間は何もないんですよね、で中で火傷しとるんで、もうその内臓がヒリヒリしてるんですよね。
ああ、そうですか。で
その何ていうかな、こう、はい、こう口にしたものがこう、なんかこう全部がザラザラ感に感じるし、そのなんかひだ的なものが出てんのか知らんけど、また入らないんですよ。当てたのに、当てて1週間ぐらいして、まあ、2週間の工程だったんですけど、1週間目が一番しんどくて、もうほぼほぼ当てた割にも何もないやないかみたいな、こうなっちゃって、で流動食も全部吐いちゃう、
受け付けなかったですか、
全部吐いちゃって、で10日目ぐらいにはもう放射線って言って何だったんだろうっていうぐらいな感じやったんですけど、
当時はそんな感覚でしたか、
入院中はもう本当、言うてることとちょっと違うやないかみたいな、
聞いてることとちょっと違うぞと、
でそのいろいろこう放射線科の主治医が主治医でいてはるんで、で呼吸器内科は呼吸器内科で、
その
本来の主治医がいてはるんですけど、まあ、その放射線の主治医さんを、まあ、どこまで信頼するかですけど、その人間やがこうやっぱり説明がね、上手な人もおれば、怖い人もおるし、
で
11月行った時はちょっと嫌なこう空気があって正直ね、だからやっぱり病は気からじゃないけど、で12月行ったらまずちょっと変えてもらったんですよ、放射線科の主治医、
それはあのご自身から望まれて変えてほしい、
そうすると、まあ、話が理解してきていただける、この人やったら当ててみようかなと思って、っていうこともあって、その、まあ、信じるっていうかね、 だから、まあ、病は気からっていう自分の気が今回は受けてみるから、うん、大丈夫、この人やったら大丈夫やって言って、なかなかそのでも放射線当てる人っていろいろ機械でね、操作するから、実際その人が、まあ、指示だけはするだろうけど、やってる人は別な人で、なかなか、ね、大きな病院やから、難しいですけど、まあ、気持ちがね、どこまで通じるかっていうか、まあ、あとはもう自分が勝つか勝たないかっていうか、気の持ちようっていうのはやっぱりあるかなっていうかね、だからまあ入院中もそうですけど、寝れないしね、痛みがあってね、それで吐くしね、
それが辛いですね。
寝てる時はね、何回もこう、
点滴でなくてもやっぱり放射線治療でも戻すってことがあるんですね。そうですね。
だからなかなかこう寝つけなかった時もあって、でまあ20日ほどの入院ですけど、なかなか辛くてね、
ほとんどじゃお辛い日々
で、2週間経った治療の工程で、で2週間目来たら、明日退院しましょうかって言われて、終わった瞬間ね、もう土曜日、金曜日か、工程ね、で土曜日退院しましょうかとか、いや食べれへんねんけどなと思って、当てただけやんって思って、
ね、そうですね、
で、まあ、またその病棟主治医っていうのがおるんで、
また別に、
でその人が言うから、いやまだ食べれてないねんけどなと思いつつ、いやもうちょっとおらせてもらうと、ちょっと家帰ったかってね、
自信ないですね、家で作るお食事に ね、
だからその辺も話して、まあ、あと1週間延ばしてもらったんですけど、
延ばしてもらう、やっぱりちゃんと交渉されるのがいいです ね、自分の体ですからね、
そうだから、よくね、あの時代によってはそのね、ちょっと一昔の前の人らは先生が言うことが一番だとか、
そうなんです、言われたからという、だから
結局先生だって、ね、人間やし ね、ね、僕の体じゃないし、
そうです、
その辺自分がこうやけどっていうことを伝えた時に、どう受け取るかね、
そうですね、
で話したら、まあ、看護師さんなんか特に味方になってくれてて、
もう日々を見てらっしゃるからお辛い状況を、
このまま退院無理やと思うんだけどなっていうか、食べれてないしね、
そうですね、
だいたい2時間かけて流動食を食べるから疲れるんですよ、だから
そうですね、2時間ですか、
痩せてるしね、だからその辺の過程とか見てはるしね、で何回も終わりましたかって聞いはるんやけど、
まだ
まだやってるじゃないそのね、そんなんでも、こっちがねどこまで辛いかっていうのをやっぱり人事っていう、
そうですね、数値に表せませんから ね、こう針で見えらないんですけどね、メーターみたいな
ですね、
だからまあその辺で1週間伸ばしていただいて、ようやくちょっと楽になったの、でもまだまだだったんですよ、でももう年末ですわ、
そっかそっか、そうですね、ついこの間のことですね、
28日ですわ、
おお、
昨年のね、本当年末に、
昨年ってもうついこの間です、本当についこの間です、
退院して、その時は全然食べれてないんやけど、
あ、まだ食べられてない、
流動食、
正月をそこで迎えるのがやっぱり
気分的にはね、
ちょっとね、あの楽だけどちょっと違うなと思って、自分で治すんやったらもうこのままちょっと楽になったし、退院した方がいいっていうと思って、もう 慌ててじゃないけど、まあちょっと段取りして、で28日退院させてもらって、でまあ周りの友達とか家族とかみんな食べれてないまんま来てるから、正月料理なんかでもそのみんなこういろんなこう、ね、出てくるもんでも、みんな食べてはるんですよ、でそういう、ね、友達とかでみんな予定組んでた、あの集まりごと
の仲間もねいらっしゃるので、
その忘年会にしても新年会にしても、僕だけ来れないなっていう、ことやけど、そのやめようかとか言って、いや行く予定やったから、その治ってね、放射線当てたから年末、
あ、そっかそっか、
それが 伸び伸びになってしまうって、年末までそんな入院してると思ってないから、はい、でその年越して今年もその大丈夫、食べれてないのに大丈夫とか思って、いろんなこう集まりごとでご飯を食べる機会でも、はい、みんな遠慮してくれるんやけど、はい、いやもうどんどん食べて、逆に食べてくれた方が、
うん、
でこっちも食べてる気にもなるし、
はい、
でまあだんだんだんだんこの頑張ってっていうか、気分的に、うん、その勝たなあかんでって、自分に勝たなあかんでって思って、
はい
はい、でなんとか工夫っていうか、どうしていいかあれだけど、なんかこう入るように、
はいはい、
でもすぐ詰まるんですよ、
はい、
でトイレ行って、何回も戻して、
その
繰り返し、家でもね、
はい、
でも、もう詰まったら全部出るんですよ、水で もうお茶もみんな出るんですよ。
そうなんですね、もうちょっとしたことがきっかけで、せっかく入ってたのも、
そうなんですよね、
それが上手にこうだんだんだんだんこう、まあ、時間はかかるって言ってたんですけど、
はい、
そのね、どんだけかかるかって分かんないから、
うん、
もう食べる、さっき言ったように食べれる、そ当てたら食べれると思ってる。
ああ、そうですね、はい、
でもそんな簡単ではない、ね、
簡単ではない。
それと、まあ、放射線当てる人は痛いしね、
はい、
それとヒリヒリとかいうその文言があるんですけど、
あ、はい、
ズキズキですわ。
あ、だからズキズキ、
そうそう、
奥の方の痛みだから余計
なんか、ね、やけどのヒリヒリ感から、はい、もう一つ上のやけどみたいな、こう、
ちょっと、
はい、ひだがこう皮膚が剥がれて、
ただれたような
感じ、剥がれてズキズキ痛む、
はい、
うん、で書き直した方がいいよっていうぐらい病院側に言うたんですけど、
はいはい、
そういうあのことが起きますっていうのももらったんですけど、
はいはい、
でヒリヒリ中ズキズキっていう、
うん、
だからそのね、あ、今後当てる人っていうのは、
うん、
まあそれぐらい思って
理解して、
うん、そうですね、だから簡単に言い張る ね、
あ、まあまあそうですね、
人にもよるとは思うんですけどね、痛みの感じ方みたいに ね、
いやでも
かなり痛かったみたいです、
そうそうそう、
現在はいかがですか。1月入っても、今日がちょうど収録してる日はあの1月最後の日になって、ほぼ、
あ、ね、ことか、
退院して1ヶ月ですけど、お食事を
今は食べれてますね。で無理してあの、なんていうかな、一昔前 に比べ、まあ、結構ガツガツしてたから、
はい、
その食べ方すると詰まる。
あ、スポーツマンでいらしたからしっかりと召し上がる、こう癖もついてらっしゃるから、
そうですね、まあ、一口が大きかったりするとどうしても飲み込みが大きくなってっていうのはあるんですけど、はい、
ゆっくりゆっくり、その食べ噛む、うん、しっかりとこう、まあ、味わって感じてっていう、その感謝が足らんかったんかなとかね、その今までね、こう、うん、なんかそういうことってよく言われるんだけど、
うん、
まあ、ほんまやなっていうか、
改めてよくね、あの、私も今手をね、あの、怪我しましたので、今まで当たり前だと思ってたことが、
そうそうそうそう、
これはもうありがたいことだと、
そう、あ、そうそうそう、
ね、それを実感しますね。
そうですよね、うん、
だから、まあ、流動食にしても、その最初はおかゆでも、うん、その本当のまあ、真っ白ですよね、
はい、
それだけと、あと味噌汁だけだったんですよね、
はい、
でこのままじゃこう胃腸は元気やから、
はい、
ここだけの問題やから、
お腹はすくんです。
わかります、辛いですね、
お腹はすくのに食べられないっていう、
あ、もどかしさがありますね。
で病院側に言うたんですよ、
はい、
このままじゃその何も美味しくも何もないし、
ね、
別に胃腸元気やしなとかっていうので、はい
は
い、その栄養士さんとか、うん、
はい、
まあ、相談して、じゃあこうしましょうかって言って、でちょっと味ついて、まあ、その、
はい、
同じ流動食でもこう白身のなんか煮付けとか、
あ、はい、
おかずが増えて、名前は白身の魚の煮付けなんですけど、茶色い液体が、
はい
はい、あったりして、
そうなんです、流動食だから煮付けって書いてるけども状態は
茶色いお湯が
形はないんですけど、
はい、
味は、
はい、ちゃんと
目つぶってその、はい、病院でこう、
いただくと
ここ同じように流し込みですよね、
はい、
でも煮付けですわ、ね、うん、その煮付けのこうイメージでカレーかなんか分かんないですけど、
はい、
こう白身があってみたいな、こう自分でこうイメージして、
はい、
あ、なんて幸せなんだっていう、その病院でね、なんか初めて味付いたもん口にした時に、
はい、感激でしたね。
この年になってね、こんなんなると思ってないしね。
いやそう、
まあその感謝が足らんかったんかなっていうかね、何でも当たり前っていうものが、
うん、
その瞬間こう噛みしめて一粒一粒、
ね、
今はね、こう、はい、なんか思いますね、味わって食べるっていうか、うん、だから、うん、無理したら詰まるから、
はい、
最近はでも上手に、うん、詰まらんようにできるだけあのゆっくり、
はい、
うん、あの一口を小さくして、
少しは体重戻られましたか？
そう
ですね、退院してきてから戻りました。
ね、6キロ増えたかな。
5キロ、
すごいですね。5キロ、
昨日まで5キロ、1キロ、
一月くらいで、
うん、やっぱりこう自分の口でしっかりと食べるっていうのは大事なんですね。
本当に違います。やっぱ病院からもその栄養補助食品みたいなのを処方されて、あの食べれない時はこれを飲みなさいって、高カロリーのものをもらうんですけど、もうそんなものよりも全然食事がすごいです、
ね、そうですね、そうですね、やっぱり味覚もあるし、五感を使って自分の喉を通して入る、その喜びも含めて、
ね、
ちゃんと体重に、すごい1ヶ月で6キロほど戻ってきました。
ん、あんまり急激に太るのもどうかと思って、ちょっと心配なんですけど
そうですか。急激、まあ、あの一番歩くことも、
筋肉をね、
もともとのね、
しているから、その、
はい、
去年の夏、まあ、7、8でもこう、もう歩けないんですよ。不思議とね、その病名、ね、病気分かってから、
はいはい、
まあ、家で自宅療養してるから、その病院じゃないから家におるんだけど、自分では行きたいけど体が動かない、でもなんかしなあかんから、朝でも散歩行って、
はい、
で、2人で歩いて、行ってくれたんだけど、もうそこ行くのにもう、ね、こう肺が、
息が上がっちゃって、
足も上がらないし、
本当にもうおじいちゃんを介護してるかのような感じでした、ね、
その一歩がもう出ない、
ね、
でそれが去年の夏だったなと思って、
はい、
で、まあ、先日も散歩してた、昨日も散歩してたけど、とにかく歩くことも、こう健康になるっていうことだから、その寝たきりではやっぱり良くないし、病院でもあのいつもおらんねって言われてて、その日光浴、ちょうど日が当たる南向きのソファーがあったりとか、まあ、病院自体もそういう病院なんで、日が当たるところで、まあ、とにかく当たりに行って歩くことをしてて、で自分なりにそのどうしたらいいかっていうね、こう、はい、なかなか難しいですけどね、なかなか足がだるくなったりすると良くないっていうか、あの曲がっちゃったりとかね、おじいさんとかそのまま固まってしまうとか、いうことにならないようにっていう意識で、
もともとすごく健康にも気をつけていらっしゃるんですね。
そうね、なかなか、まあ、そういう感じで、でもあの病気と脳とはまた違って、その頭で分かってても体がいかないでね、そのでね、元気になっていかなあかんので、ボケーとしてると、ね、機嫌悪くなるじゃない
ですか。気にもなりますしね。
そう、イラつく、なんかもうそのまま病人っぽくしてんといてみたいな、
そうですね、
こと言われて、まあまあそれ分かってるんやけど、でね、その去年の夏歩いてる時は確かここ座ってたなとかね、息が上がってもうこれ以上歩けんかったなとかっていうのを思い出し持って歩いてるんですけど、 で不思議なもんでね、病本当病は気からじゃないけど、なんか気分気持ちがやっぱり大事で、まあ、あの治療もね、そのさっき言ったように民間その西洋医学の、その医療と、東洋医学の医療とやってるんですけど、まあ、去年 の、 その最初分かった時は針と温熱療法と、そのあとは、まあ、運動療法を言うても知れてるな、まあ、とにかく体を温めることと、その鍼灸がメインでやってて、でそれも、まあ、いろんな方から教わってやらせてもらってたんですけど、で多分抗がん剤はその大きなったから飲めって言われたんですけど、そのまあ自分に合ってるもんっていうことがあんまり頭に入ってなくて、まあ、それでもう良かったと思うんですけど、多分それまでの過程の鍼灸も、ずっとやらせてもらってたん で、 でその先生がまたこう染みになって、僕の体に対して、まあ、治したるぞみたいな勢いで、来てくれてて、
嬉しいですよね。お仲間を理解してもらえる
もうご縁で、もう、ね、主人こういう状態になった、なってからお世話になることになるんですけど、もう本当に主人の脈をしっかり見てくれて、で今こういう状態だからここへ針を打ちましょうっていうようなことで、
あと東洋医学とは割とこう全身を見てくださる、
そうですね、その気の流れを正常に戻すとか、そういうところで本当にお灸も家でもやりなさいっていうので教えてもらって、お灸もずっと家でもするんですけど、本当にその先生もそうだし、もう一生懸命とにかく今週に3日ほど行かせてもらってるんです。
今もずっと続けていらっしゃるんですね。
でもそのたびに体重がちょっと落ちたねとか、今日はちょっとしんどいねとか熱があるねとか、こう何もしなくても分かってくださる先生なので、もうその先生のことも信頼して行かせてもらっているので、それも本当に良かったなと思います。
体重は1ヶ月でその前は17キロ減っていたのが6キロ増えたってことで、ほぼ3分の1ぐらいがこの1ヶ月で戻ってきて、そういう、こうプラスの状況をこう考えるとやっぱり元気出てきますか。
全然顔色も違いますし、
そうですね、
分かった時に本当にほぼ寝てることが多くて、
気持ちがまずはね見えてしまいますのでね、
だからもう本当にしんどいの分かるんだけど、もう本当に病人みたいだから少し起きようって思って、ついつい
そのぐらいずっと横になってらした、
もう本当に少し起きちゃ寝て、本当にこの人このまま消えちゃうんじゃないと思うぐらいずっと横になってたんで、もうこのがんっていう病気は本当に怖いなって思いましたね。だからこう上手に向き合っていかないと、自分が負けてしまうとそうなっちゃうんだなって思って、とにかくだから気持ちだけは強く持ってと思って、
そのためにもこう一緒に治療を、まあ、先ほどの鍼灸の先生もそうですけど、胸の先生も歩いてくださるっていうのが分かった時点で、ちょっとなんかできそうな気がしますよね。この先生の言うことなら、ちょっとやってみようかなとか、
やっぱ信頼関係ってすごく大事だなって思いますね。やっぱりこう言っても患者の立場って弱いじゃないですか。見てもらってるって思うから、
そうそうそう、んみんなそうです ね、
ですよね。
嫌われないようにという、これ言ったら負い目というか引け目があります ね、 ね、
そうなんですよ。だからそれを、まあ、主人はもしそうなったらもうそれはそれで仕方ないと思ってる人なので、一応自分の思うことは伝える。
いや、だからそこが素晴らしいと思って、
それは本当になかなか難しいことだなって思うんですけど、もう自分はこうしたい、こうなりたい、これは嫌だ、これはやってみたいということを自分ではっきり自分で決めたんですよ。
そうですね、
で私は横でサポートするだけで、 すべてこう自分の判断で、うん、いつ何をするっていうことを決めてやっていった結果が今これなので、うん、こういろんな情報たくさんあって、こういう病気になったらいっぱいいろんな人が本当にいろいろ教えてくださる、ね、はい、ね、もちろんネットでもいろいろ出てくるし、ね、もうなんか こんだけお金を出したら治りますよみたいなのもいっぱいあるんですよ、はい、でやってみようかなってやっぱりちょっと一生
思います。それはもう
思いますよね、
はい、もすがる気持ちですから。
でもそんなにお金余裕ないしと思って、もこれはじゃあ見送ろうとかってなるんですけど、うん、手の届きそうなところだったらやってみようかなってやっぱ思っちゃうんですよね、はい、それをいかにこう自分で冷静に考えて判断して選んでいくかっていうところは、
うん、それをお二人でそういう話をされたわけですか。その手が届きそう、
そうですね、
だからやってみたいな、
しますね。
でもう少し深いお話をされるわけですか。
そうですね、してみたり、うん、でもう、ね、主人はしんどいから、もう私ネットでいっぱい調べて、でこういう話もある、こういう話もあるから、これはちょっと眉唾じゃないとかって、うんうん、で思いながら、まあ、自分たちの経済的なこともありながら、うん、できることっていうところで結局行き着いたのがもう今のその病院の方の西洋医学の先生のお薬と、はいはい、鍼灸針の先生の、まあ、どっちもですよね。でも皆さんどっちかに偏るじゃないですか、はいはい、西洋医学の先生は東洋医学はちょっとっておっしゃるし、はい、東洋医学の先生は、まあ、西洋医学の隔離療法どうかなっておっしゃるので、どっちもがこう相まみえてっていうことはあんまりないんだけど、私たちは選べるじゃないですか。
そうですそうです、
こっちも選べるし、こっちも、じゃあもういいとこ取りでいこうっていうことで、はい、
でそれも全部その西洋医学の先生にもお話しされて受け止めてもらえてるっていうのがとっても素晴らしい、ね、今の道につながってるような気がしますね、
そうですね。先生もまだね、そんなまだ40代ぐらいの若い先生なんですけれども、
そうなんですか、
もう本当にこちらの言うこともしっかり目を見て話を聞いてくださるし、とても信頼を受ける先生ですから、そういう意味では本当に良かったなと思って、どの先生に当たるかわからないじゃないですか、病院って。
そうです、本当にそうです、
行ってみて初めて、もう一番最初にその確定診断を受けるってなった日に、いろんなお友達とかみんな、もう総勢10人ぐらいで行ったんですね、
やっぱお仲間が皆さん支えてあげるよって言って、
心配してくれて、はい、兄弟とかね、
はい、ご兄弟も、10
人も病室に入れないじゃないですか、で看護師さんが皆さん入られますっておっしゃるから、無理ですよね、じゃあちょっと4人ぐらいに絞りますって言ってたら、奥の方から先生がもう入っていただいたらいいですよって言ってくれて、その一言でこの先生いい先生だ、
そうですね、不安なお気持ち でみんなが励ましたい気持ちっていうのが分かって、でそれが力になるっていうのも先生ご自身も分かってくださってるんですね。
そうだと思うんです。
嬉しいですね、
本当に。だからもうそこで、あ、もうこの先生大好きと思って、私の方が
そうなんですね、
それからもうずっとその先生にお世話になりながら、
ね、今は定期的に行ってらっしゃるんですか、その病院にも。
そうですね、月に1回ぐらい、
じゃあ投薬というか飲むお薬も続けて、
薬と、はい、あと検査ですね、はい、CT 取ったりレントゲン血液検査とかは月に1回ぐらいのペースで行かせてもらってるんですけど、まあ、また今度今週かな、またあるんですけど、それでこう放射線した後の初めての検査なので、ちょっとどういう風になっているのか、
そうですね、
少し楽しみではあるんですけどね。
でもお食事ができてらっしゃるということと、体重が増えてるというのがもう何よりもの証拠ですから ね、自信を持たれてね、
そうそう
そう、身近な目標は何ですかね、ご主人
まあ、60キロ
体重とりあえず、
そうですね、
とりあえず元にも体重に戻す、うん、はい、ことが大事なのと、あと、まあね、人の助けじゃないけど、こう、うん、仕事もしたいし、
そうですね、まだまだ、
そう、今ね休業中なんで、
はい、
やっぱり社会に貢献、
つながっておきたいですよね。
そう
です
ね、それをやることによって、多分もう元気になっていくと思っているんですけどね、
はいはい、
まあそれのためには、まあ、やっぱり歩かないといけないかなとかね、
ベースは歩くことですね。
そうね、もう寝たっきりじゃやっぱり良くないってことね、
でまたお仲間と六甲山、
そうですね、
目指したいとかですね、
いけるかな、
今年はどうか分かんないけど
連休ね、
まあ、目標として六甲山、 まあ、友達踏まえて、
ね、そうですね、
行こうかなと思いますね、うん、
少し背伸びする目標があるとまた頑張る気持ちも湧いてきますからね。
そうですね、
そうしますわ、
はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。リスナーさんにメッセージいかがですか。
まあ、あとはもうやっぱりがんになって思うことは、うん、ショックを受けないことが大事かな。
まずは受けるけれども、うん、先はあるという、
ね、そうですね。だからあの怖い病気だと思ったんですけど、
みんなそうです、
最初はそうそう、そうもうがんイコール死ぬって思ったんですけど、
う
ん、
もう治らないとか、
ね、今はなんか違うんじゃないかと思う。いろんな道がたくさんあって、はいはい、であの絶対これでもう死んじゃうとは 思わない方がいいと思います。上手に付き合っていけばいいと思うし、うん、治らなくてもね、うん、うまく付き合っていけばいいと思うし、
付き合うって、ね、いい言葉ですね、そうですね、
付き合って、は
い、あるんだからもう仕方ないから、
うん、仲良くしましょうかと、
いい子にしててねって思いながら過ごすのがいいのかなと。
その域に達するっていうのは大事って前も聞いたことがあります。敵対するよりも一緒に行こうよっていう、
そうですね、うん、その方がいいかなって、うん、あとはもう本当に自分で決める、う
ん、そこですね、
決めるのは自分だし、だからこう誰のせいにもできないし、うん、でお医者さんとか病院には自分の意見をしっかり伝えた方がいいと思います。
ね、そうですね、うん、ご主人がおっしゃったようにそれでダメだったらまた別に行けばいいという、
そうです、
日本広いですから、うん、たくさんあるので、そこだけが病院ではないというね、
そうです、本当にそう思います。だからもう本当ね、病院の食事のことにしろ、
そうすごいなと思って、何にしろ、はい、
もう自分はこう思うんだけどどうでしょうかっていうことはどんどん、あの言っていけばいいなって
思います、ね、そうですね、それを受け止めてもらって、で自分の責任は自分で取るのでという、
ね、そうですね、
どんな小さな子でもベッドのマットも変えてもらえたん
です。あ、そうですか、ちょっと寝づらかったですか。
もう痩せちゃって骨が、ね、当たって痛いから、
どこずれとかね、
はいはい、ならないように
ならなかったけど、うん、ちょっとね、
それはもう看護師さんなんかわからないですもんね。
そうなんですよね、うん、だからこういう状況って言った時に、うん、じゃあって変えてください、うん、またそれ変えてもらえるとも思ってなかったので、はい、それも教えてもらって、変えてもらえると思うよって教えてもらったので一回言ってみたらって、うん、そしたら変えてくださったんで、だからもうなんかわがままでもいいのかなってちょっと思います。
そうだと思います、はい、それはわがままというよりも自分発信しかわからないことなの で、状況を伝えるという、それはわがままではないと思いますね。
そうだと思います、本当に、
いやぜひじゃあ今度の連休には六甲山、ね、お仲間と行きますよというお話、はい、楽しみに待ってますので、
な
んで今もこうやってお話をすることでどんどん顔色がね、生き生きとしてこられたので、うん、お話をいっぱい皆さんとされるのもね、きっとお仲間があるっていうのはね、いいんじゃないかなと思いますね、は
い、
ぜひまたお待ちしてますので、
お
話聞かせてください、
はい、ぜひ読んでいただけたら。
ありがとうございました。今日お越しいただいたのは、マーニーさんとひとちゃんさんご夫妻でした。どうも貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。